どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
大たっぴでございます。
大たっぴさん、
どうも
こんにちは。
こんにちは。
今週は、今最も話題ということでしょうかね。
なんで甘噛みしてるんですか。
そうですね。
はいはい。
の、映画を見てきました。
はい。
それではコーナーを始めたいと思います。
はい。
大田っぴのスモーキンシネマ。どうも、大田っぴでございます。
最近そのここに入るとテンションを上げるっていうのがなんか高齢化してますね。
キュッとだよ
ーだよーっつってね。そんなキャラじゃねえじゃん。
なんでちょっと優位が入ったの。
はいはい。
ですね、
はい、
先日ですね iTunes でですね、
はい、
放課後ティータイムの曲2曲を買わせていただきました。
なんですか、ご飯はおかずですか。
はい、オープニング2曲ですね。
ああ、あれですか。
はい、まああれも好きなんですけどね。
みたいなやつですね。
ということで、ソーシャルネットワーク
急に俺を追いつけましたのやめてくれる。ちょっと楽しかったのに。
でちょっと止まんないんで、ね、止まんないんで、ね、ソーシャルネットワーク見てきました。
はい。
監督がデビッド・フィンチャーですね。ベンジャミン・バトン、数奇な人生とかで、
はいはい、
ゾディアックとかね、ファイトクラブとかセブンとかね、
うん、
まあ名作をやっている方ですね。まあ、僕はあんまベンジャミン・バトンは来なかったんですけど、
あ、そうですか。
ゾディアックがね面白かったんですよ。ぜひゾディアック見てください。はい、アメリカのゾディアック事件を使ってます、うん、脚本がアーロン・ソーキンさんってことでね、チャーリー・ウィルソンズ・ウォーとかね、
はいはい、
ドラマザ・ホワイトハウスっていう社会派的な、うん、こう職業物語が得意な方ですね。はい、ということで概要からじゃあ説明させていただきます。
はい、
はい、ベン・メズリックのベストセラーノンフィクションをもとに、はい、誕生からわずか数年で世界最大のソーシャルネットワークサービス、
うん、
SNS へと急成長した Facebook をめぐる創業秘話を、ベンジャミン・バトン、数奇な人生の奇才デビッド・フィンチャー監督が映画化した青春群像ドラマ、
うん、はい、
創始者マーク・ザッカーバーグと彼を取り巻く若者たちが織りなす、引きこもごもの、人間模様に焦点を当て、華麗なサクセスストーリーに秘められた光と影の物語を赤裸々かつドラマチックに綴る。主演はイカとクジラ、ゾンビランドの、ジェシー・アイゼンバーグ、
うん、
共演にアンドリュー・ガーフィールド、うん、ジャスティン・ティンバーレイク、
うん、
ですね、うん、皆さんは、
まあ、イカ、
まあ、ミクシーはやってますか。
なんすか急に。
ソーシャルネットワーク、
はい、ソーシャルネットワーク
って言いますよ。まあ、Facebook っていうのは、
Facebook は知らない。
日本にはそのミクシーっていう、まあ、日本語に、ね、対応して便利なものがあるんで、なかなか Facebook って聞いて、
ね、
聞いて
なかなか、
まあ、聞いたことあるけどって、そんなに。
まあ、そんな感じですね。
だったのかって、うん。まあね、日本以外はまあ、みんな英語を使えるから。
うん、ね、いや、まあ、そういうわけでもない。
そういうわけでもない。
そういうわけでもないけどね、別に。
まあ、日本以外はすごい有名な、
ね。有名な
ですね。
Facebook。本名でしか登録できないってことは、知りました。
そうですね。
はい。
はい。で、あらすじ説明させていただきます。2003年の秋。はい、まだ最近ですよ、2003年の
最近です
よ、
そうですね。
ハーバード大学の学生にして、天才プログラマー、マーク・ザッカーバーグは恋人に振られた腹いせに、うん、学内のデータベースをハッキングして、女子学生たちの顔写真を使った人気投票サイトを作ってしまう。
すごいな。
これがですね、単にこの子が可愛いとかじゃなくて、二つ写真が出てるんですね。どっちが可愛いで、最終的にどの子が可愛いとか。
そういうのだから、言ってみれば僕らの声優ポケモンバトルみたいなもんですよね。ネット上でやってるみたいなもんですね。
そうですね。
はいはい、
で、そんな彼の技術に目をつけたエリート学生が、学内交流を目的としたサイトへの協力を持ちかける。しかしマークは親友のエドワルドを誘って、ハーバードの学生を対象としたソーシャルネットワークのサイトを立ち上げる。するとそれは瞬く間に登録者を増やし急速に拡大していくのだったかっていう話ですね。で、まあ、感想から、
はいはいはい、
見させていただきますとですね、はい、まあ、この後、まあ、序盤は順調なんですよ。
はい、
まあ、そのね、本当はその、まあ、 ちょっとそこはあやふやにストーリーでもなってるんですけども、うん、あの本当は別の人がそのハーバード大学の学生向けに、うん、まあ、ソーシャルネットワークみたいなのを立ち上げて、うん、行こうっていうのを、まあ、誰かが持ちかけてくるんですよ、うん、まあ、金持ちの坊ちゃんが、うん、
はい、
ただそれの企画だと、まあ、もうちょっとこうしたら面白くなるじゃないっていうか、俺が作っちゃえばいいじゃんって言って作ったのが、まあ、Facebook なんですね。うん、で、まあ、まあ、順調で、その、だんだん広がっていくんですよ。で、その、まあ、きっかけっていうのが、まあ、なんでしょうね。
うん、
彼女に振られたのがきっかけでこう来るんですけど、
うんうん、
例えば友達であの子、彼女いるのかなとか、
あ
の子やったことあるのかなとか、
やっぱそ
っからそういう情報をですね、載せてることによって普及が始まっていくわけですね。で、まあ、どんどん広がっていって、まあ、そのハーバード大学に限らず、うん、まあ、西海岸とかね、いろんなこう、バーって広い大学にガーって行ってですね、
うん、
で、まあ、その俺を見たですね、その知ったナップスターを作って、うん、ナップスター皆さん覚えてます？
ナップスターですね。
一時期僕らの。
そうそうそう。
ナップスターってわかります？ Wii にもよりも前だし、WinMX よりも前でナップスターっていうのが一番最初にあってですね。
そんな
音楽の共有ソフ
ト、ね、よく僕らお世話になりましたよね。
俺はなってないですけど、俺その時まだなんかそこまでなんか、
僕は結構高校とか中学の時のに結構まあ、
はい、お世話になってたんですか、ナップスターに。
お世話になって
ナップスター。それは今初耳でした。
ナップスターって言って、まあいわゆるそのファイル共有ソフトの音楽のみだったんですけど、まあ好きな曲を、で最初の頃はまあね、ナップスターってまあ音楽自由にできるって、まあその当時は全然みんな、
まあね、
ありだった。だけど、うん、ありだったんですけど、まあ
ね、
無料でそういうになっちゃうのは問題だろうっていうんで、うん、いうのであったんだけど、まああれがきっかけで、そのネットで音楽を売るっていうのが、さらに急成長したっていう意味で、まあその、うん、それを作ったショーン・パーカーっていう人がいるんですけど、うん、まあ彼はその、いろいろね、訴訟問題にもなったけども、はいはい、まあ映画内でも語ってるんですけど、うん、まああれがなかったら、今のこの音楽のネットで販売の急成長はなかっただろうっていうのを言ってるんですね。で、まあ、そのナップスターを作ったショーン・パーカーに、まあ、
はい、
出会ったあたりからですね、その親友のエドワルドと、
はい、
との、マークとの関係が、はい、すれ違いが始まります。
あらら。
で、まあ、ショーン・パーカーはですね、ネットに革命を起こした人物、まあ、先ほど言ったんですけど、うんうん、まあ、彼に憧れて彼に陶酔していってですね、
うん、
で実際彼の助言なしには Facebook も急成長はできなかったっていうのをまあ映画内でまあ表現してるんですけど、もともとそのザ・ Facebook っていうのがあってですね、
うん、
でそれのザ取った方がいいぞつって Facebook のみの方がインパクトがあるよいうのとか、まあいろいろあるんですけど、そういうの中からまあその一緒に親友と始めたそのパーカー、マーク・ザッカーバーグが一緒にそのエドワルドと始めたんですが、
うん、
そのマークが、まあ、ショーン・パーカーの方にこう助言を聞くようになって、うん、親友のエドワルドの話を聞かなくなってきたんですね。で、まあ、その、まあ、それ以外にもお互いのいろいろな嫉妬はあってですね、
うん、
まあ、その、なんだろう、まあ、サークルみたいなものでランク付けされてるんですよ。サークルみたい、サークルなのかな、うん、まあ、そのちょっとそこが僕は分かりづらかったんですけど、うん、要するに、
うん、
まあ例えば、
うん、
まあ全然違うと思いますけど、スーフリみたいなもので、スーフリのまあ一番下っ端だったのが、まあ、上に行けるようになったとか、
うん、
まあそういう幹部になったとか、そういう、まあそういう風な雰囲気だと思っていただければいいんですけど、あ、はい、まあその親友のエドワルドがそうやっていく中、そのマークの方は全然彼女に振られて全然うまくいかねえしよ、チキショーとか思ってて、まあそのそこいうところのすれ違い、もう若者ならでは
ならではですね。
で、まあその結果的にその Facebook の急成長とともに親友のエドワルドとの関係は疎遠になりですね、ショーン・パーカーの指示のもと、そのエドワルドは親友は追放されちゃうんですね。
あららら。
一緒にやり始めたのにね。で、まあ、その、ショーン・パーカー自体は、コカイン所持で逮捕されちゃって、
収容
されてですね。結局、まあ、マーク・ザッカーバーグだけになっちゃって、まあ、まあ、他にもいろいろスタッフがいて、うん、まあ、大きくなってたんで、まあ、そういうのは、すぐ解決したらしいんですけども。
うんうん、
で、まあ、逆にそのマークと親友のエドワルドは訴訟問題、
うん、
まあ、裁判沙汰になるような感じになってですね、最初にその、ですね、資金を出したのはその親友のエドワルドなんですけど、
はい、
まあ、徐々に成長していくじゃないですか。
そうですね、
成長していくとともに株価も上がって、うん、まあ、その分、自分の保有率もそれに見合ってこう アップするんですよ、うん、何パーセント、うんうんうん、だけど結局途中の段階でその気づかずに、まあ、サインしちゃって、うんうん、自分の持ち株があの半分以上あったのがいつの間にか要するに、株を
株自体を全体増やすから
増やしたから、うん、それが増えたんじゃなくてそのまんまの数値のまんまで、まんまだ 0. 何パーセントみたいなことになっちゃって最終的に、うん、それなんで言ってくんなかったんだよって言うんだけど、うん、それはまあそのナップスターのショーン・パーカーの指示であいつを
ああ落とし
貶めてやろうみたいなのがあってまあそういう風になってしまったんですよ。でまあ元々そのまああのチーノ・エドワルドっていうのはスポンサーを探したいスポンサーを探したいって言って、うん、まあ大学生で実績もないから、うん、こう小さな企業のスポンサー募っていくんですけど、うん、その逆にそのナップスターをまあやってね、うん、まあそういう問題を起こしていたけれどもやっぱ社会の注目度はあるから、うん、彼にその大企業がそのフェイスブックに入ってきて、うん、結局その親友のエドワルドが持ってきたその会社のあれも全然もう、うん、比べ物にならない。ショーン・パーカーの方が持ってきた、
そっちの方が
もう、そう、株
資本力が、
そう、そっちの方が、うん、あのすごくてでもそういうね、うんうん、でまあその証言ですね、お互いそのあの裁判所ではないんですけどその弁護士お互いの弁護士とその本人同士で話し合う机の話と、うん実際の、2003年からの、うん、こう思い出を千なんつうんですか扇形にこうストーリーが進んでいくんですね、うんうんうんうん、あの時俺はこう言ったっつっていやお前言ってなかったじゃないかって言った後に、うん、実際にその時のストーリーがその後に流れたりとか、まあ
ね
まあ、その逆があったりとかいう風にしてですね、うんうんはい、面白いんですよ非常に。
本当ですか。
はい、で僕日曜日のピカデリー、はい、新宿ピカデリーで見てですね、はいはい、でもちょっと見る予定なかったんですけどその日はでも見ちゃおうと思って、うんチケット買ったら一番前の席でかなり首が痛くてですね、で字幕版だったんで、
はいはい、
最初文字の目の前にこう字幕が出るんですよ、
ね、
一番下な前の席の、はい真ん中なんで、うん、出るんでこう行き来してて、うん、うわ見ずれ失敗したと思って絶対やだと思って、うん、全然これじゃ集中できねえと思ったんですけど、はい、気づいたら全然集中できてたんです。
ああ、それほど映画が面
白かったっ、ね、それを映画が面白かったっていうことですね。ぐいぐい引き込まれましたね。なんか知的好奇心をこうかきたてられる。でましてや自分が2003年の秋って言ったら、はい、自分もまあ学生だったから。
そうですね。俺も2003年は大学生ですね。俺も。
2002年のそのワールドカップの時が僕大学1年なんで。
はいはいはい。
ね。
その時俺高3です。バク
先生はね。
高3です俺。
高3で、うん。で、2003年って言ったら1年だから。
そう。
早稲田じゃってね。もしかしたら、
もしかしたら俺もそういうの作ってて、今頃お金持ちで女抱きまくってたかもしれない。
知れない。
でも今はこんな感じっていう。
そうそうそう。でまあね、うん、Facebook はまあミクシだと思っていただければいいんですけれども、うん、まあそのねきっかけがねその Facebook を作るきっかけっていうのが、まあはいはい、まあきっかけはその前のその、うん、なんか女投票のなんですけど、は
い、そうですね。
その序盤のそれをこう振られて作ってる時の、うん、あの対比が面白くてですね、あ、うん、あの女遊びしてですねなんか家でパーティーとかやって、うん、でまあ役やって女とこうイチャイチャなんかエッチとかしちゃうようなところと、うんうん、パソコン大好きっ子たちの比較がこう あってですねチキショーみたいな感じでこうい
いです、ね、
お前あそこの、うん、あのなんかあの、うんパスワードわかるかみたいな感じでこう、うん、いろんな電話とかネットとかメールで通信してですね、それがね面白いんですよね。きっかけがその彼女に振られたっていうね、なんとなくこう男がことを始める前のかっこいい理由のその前みたいな、
あまあね、
衝動がねいいなって、いいですね、事実かどうかは定かではないですが、話の出発としてはこう面白いなっていうのが、
うん、リアルというか、
そうですね。でまあそのまあ中盤その徐々に出てくるその。エドワルドとマークの両者の弁護人のその同士のこう話し合いもあるんですけど、まあ両方ともねその弁護人が中年でですね、中年というかもう結構いい年の人たちなんですよ。だからこう子供の喧嘩にこう親が介入しているような、なんかある意味ちょっとこう滑稽に描いている部分っていうんですかね、なんかちょっと違和感がある。そのどっちかって言ったらこうね、なんかうん、もうちょっとこう年配の人たちの話かなっていう風に見られがちだけど、若い二人にこう年を取ったまあ中年の弁護人がついてるっていうのがちょっとなんかこう違和感あって、それが逆に面白いなっていう。でその実際その彼らの喧嘩っていうのは まあ、言ったとか言わなかったとか。
あ、やっぱそういう、
ちょっと子供の嫉妬、ね、嫉妬であったりするんですよ。で、若さゆえの見栄もあったりして、
あ、確かにね、
その Facebook という一つ の、 その企業の成功を描きつつ、うん、まあそこにこの、今どきのこう冷たさをっていうのかな、なんかこう、うん、ね、そんなメールなんてみたいな、まあメール世代ですけど、それをまあ、それをまあ、マイナスじゃなくて温かく見守ったような青春物語っていう風に僕は見えたんですね。
うんうん、
で少し甘酸っぱいこう苦い経験もしつつのラストシーンがあってですね、うん
はい、
まあその友人とそういう話をしていつ裁判だとかそういう話になっていく部分だと思うんですけど、
うんうん、
あのそのラストシーンがねいいんですよ。
いいんですか。
いい、
これね、ま、言っちゃうとねネタバレになっちゃうん で、
そうです、ね、
ぜひ見てねその感覚をね、
これはそうですね、いいですよ、
うん、あのいいですね、要するにまあそういうのを成功を手にして、うん、まあそういう風なことをやったんだけど、あなたそれでも人にぶつかっていくでしょっていう、
うんあうん、そういう感じの
終わり、そういう感じの終わりなんです。人にあなたそれでも、うん、まあそうしていかなきゃいけないし、
うん、
そうせざるを得ないだろうし、
うん、
そうしたいよねっていう、うん、傷つくけども、傷つくかもしれないけどそうするよねっていうような、うん、非常に僕はね気持ちよかった終わり方だったんですよ、
うん、
まあもしかしたら年配の方にはね不可解な部分があるかもしれないですけど、ね、うん、若い、まあ、世代、僕らのそういうね、うん、ネット世代にはそのもどかしさっていうのはものすごいね伝わってくる、
うん、
こう何かを待つために更新ボタンをこうひたすらパソコンで押すみたいな、ね、
あまあね分からないよねその電波時代はね、
う
ん、
でねラストシーンに流れるビートルズの
「
Baby You Are Rich Man」っていう曲がね、
はい、
これまたいい選曲なんですよ、
はいはい、
Baby You Are Rich Man っていう曲なんですけど、うんうん、この曲自体がですね、まあ、歌詞を調べていただくと分かると思うんですけど、
うん、
まあ、金持ちになった人を皮肉ったような感じの曲なんですよ、うんうん、でこれ多分ね なんかで読んだんですけど、そのビートルズ自体がある意味こう商業路線に行く時期で、うん、あ、まあ、それを自分たちに投げかけるような意味の曲もあってですね、
うん、
まあ、中身自体まあそういう風にも見えるし、
うん、
まあ、その金持ちを皮肉った感じもあるんですけど、なんかね曲調とか歌詞を聞いてもね嫌味な感じではない
ですよ。
すがすがしい、どっちかっつったらそういうものをある意味こう温かくやっぱ見守るような感じを、
うん、
得るような曲なんですよ、うん、歌詞だし、
うん、
でだからこう見ててもね、そのラストシーンにそれが流れて、
流れてること自体が
おーっていう感じで、
うん、
いいんだよっつって金持ちになったよね、
そうだ、うん、
でまあ、それで君は何を得たんだいっていうような ね、
そういうね、
うん、いうような、
やっぱそれをなんかあの持ち上げるわけでも羨ましがる
わけでも
下げすわけでもなくて、
う、うん、
うん、そう、まあ愛を持って見てるというか、
そうそうそうそう、
それで君はどうしたんだいっていう、
そうそうそう、
いいですね。
で映画見てる君たちはどう思うんだいみたいな、
でやっぱプログラムもできて何もできてお金もあるけども、
うん、
女の子に対して、
うん、
そんなにやっぱり知らないんだよね接し方を、
うんうん、いいっすね、うん、そういういじらしさっていうか、
うん、あなたはよく見られたいってことを演じてるだけだっけな、
あ、
なんかそんなようなね、うん、セリフがあってです ね、 ですね、うん、いいんですよ、
いいです、
自分がいいと思われたいようになんかねこうどんどんこう、
うん、
なんか構造的な話になってくるんですけど、うんうん、いいのでぜひですね、
はい、
あの
見るという
か、まあ、強いて言うならそのサークルみたいなもののランク付けの仕組みがちょっと日本の、
あ、日本人ではようわから
ん、ようわからんけど、うん、まあわからないわけではないけども、
まあ、
もうちょっとわかりやすく、あ、でもまあそこはね外国映画だから分かりやすくはないけど、
うん、
分かんなかったっていうのはちょっと分かりづらかったっていうのはあるけど、
はいはい、
でも分かります、
分かります
で、
まあ、
うん、
ニュアンス分かればまあ
そうですね、
伝わりますかね、
ということで、う
ん、はい、
今日は、
ね、今日は何スモーキーいきましょうか、
はい、8.5 スモーキー、
高えな、
はい、
高いです、
これは見ないかんな
これぜひ見てください。大体ね8スモーキーが面白い映画の僕つけてるんですけど、
はい、
あの9、10っていう来るとまあ多分好みにプラスっていう意味で9、10って多分いくと思うんで、そういう意味で言うとまあ 8.5 かな、いい映画でなおかつちょっと好みな感じのっていう感じですね、
はい、
はい、
まあそうですね、まあ、前回があのライトノベルの楽しい書き方だけに、
はい、
まあその効果もまああった
んですよね。全然いいです。
あ、いや、全然いいです。
あれだから、この、性能が高いっていうじゃないけども、
まあいいですね。
あれはあれで頑張ってたと思う。
フォローありがとうございます。
はい。
じゃあ。
ということで、次回がですね、はい、1枠、冷たい熱帯魚。っていう映画でですね。
え、あれ、うん、あれじゃないですか。あの相田翔子じゃないですか。あれ寂しい熱帯魚か。
うん、愛犬家殺人事件っていうのがあってですね。う
ん、ありましたね。
はい。あれを元にしたまあフィクションなんですけども、あれを元にした4時間の映画で。
投げ。
園子温監督っていうね、あの愛の剥き出しっていう 4時間もあれも長い映画やったんですけど、
はい、
あれの監督 で脚本が高橋由樹さんっていう方で、うん、まあ、はい、映画秘宝の、アートディレクターやってる方なんですけど。うんで、まあ、それを1枠に入れました。
はい、
で、2枠、ガンツ。
ガンツ来ました。
ガンツ来ました。これ僕、あの、漫画はね、うん、途中まで読んでたんですけど。
最近のガンツもグダグダすぎて何やりてるのか分かんねえっていう状態ですか。はい、
まあ、最初の、おそらく映画なんで最初の方からやってると思う、まあですね、ガンツ、はい。で、監督が佐藤慎介監督でですね、はい、佐藤慎介さんの作品をね、僕結構好きなんですよ。あんまりね、うん、こういうのを作る方ではなかった。逆にだから面白いじゃなくしてくれるんじゃないかなっていう。う
ね、
この前だと、すみません、その前の、CG の監督で、ほったらけの島っていうのはやったんですけど、
はいはい、
それちょっと見てないんですけど、その前の、
うん、
まあ、初期の作品ですね。うん、本当学生の卒業制作で作った、
うんうん、
うん、正門前雪っていう主制作があってですね、あとはその後にこうプロになって撮ったラブソングっていう、仲間由紀恵と伊藤英明で、
はいはい、
曲が尾崎豊の曲を使ったやつで、面白いいい映画なんですよ、
す
がすがしい、はい、だからちょっとそのね原作が原作っていうのもあるけど、その監督がどう映画にしてるのかっていうのは楽しみです。
楽しみですね、
はい、で3枠がレッドですね。
レッド来ましたね。
なんか、ブルース・ウィリスとか昔のスターが出てですね、はいはい、これ一回僕試写会で見てきたんで、
あ、そうですか。
もう一回見てちょっといろいろ言いたいなと、
はい、
言えたら言いたいなと思います、
は
い、
これは B 級ですね。
そうですね、うん、で4枠がグリーン・ホーネットっていう先週も入って
ましたね、はい、ブルース・リーですね、
はい、で5枠が僕と妻の1778の物語、はい、本当ここにちょっと白夜行を入れたかったんですけど、
はいはい、
まあちょっとまあ入れとくかみたいな、ちょっとランキングしてるしお金あろうと思って、はい、入れてみました、
はい、
6枠田坂枠です、
はいはい、
じゃあ、はい、大揃いしましょうか、
はい、
何が出るかな何が出るかな、それはサイコロ任せよ、
ドーン。
待ってね、
もう一回です。
いくよ、
せーの、ドン。
3!
はい。
レッド。
あー、まあ。
レッドか。
まあ、場所は面白みのない、まあ。
まあ、でも、
まあ、でもね。
スカッとするような映画だった気はします。ま
あ、そうですね。いいんじゃないですかね。うん、
まあ、個人的に冷たい熱帯魚とガンツは見とこうと思います。
はい。大丈夫ですか、お金。映画の見すぎるお金がないことの意味のタプちゃんでございますけども。はい、はい。
今月で、俺、
はい、
私、オータッピーは、1、2、3、4、5、6、7、8、8本劇場で見てますね。トロン、はい、相棒2、アンストッパブル、ノルウェイの森、ライトノベルの書き方、レッド、レッドはま、試写会か、うん、酔いが覚めたらうちに帰ろう、ソーシャルネットワークなので。結構見てます。
結構見てますね。
これ以外に家でも、
ね、いっぱい見てます、
ね、お前いつ働いてんだって話なんですけど。
いやいやいやいや。
自分のやりたいこと。
いや、映画は職業ですから、パピちゃんは。
はい。ということで、次回じゃあ、レッド。
はい。
見てこようと思います。
はい。お願いします。
次回もお楽しみに。
お願いします。
楽しみにしてるかな、みんな。
いやいやいや、そこ不安があんな。
週刊少年
少年じゃないですか、雑誌じゃないです
か。週刊戦いがあるな。
はい、ということでエンディングのお時間でございます。
はい、
あ、セシリアのシリーのシリアナ、ごめん忘れてたね、
忘れちゃった。
というわけでエンディングのお時間でございます。はい、ですね、というわけでございまして、本日のステーションはですね、
はい、
継ぎはぎ川柳からですね、 虎の穴、マスク万引き虎の穴、ね、はい、こちらの国ですね、国全体賞を挙げたいと思います、ね、おめでとうございます。ステイチャーハンナポリ、ナポリさん、北西美子のアリさんですね、はい、あげます。はい、というわけでこの番組は皆様からのメール募集中でございます。下からステイを見てみようですね、
はい、
教えたアニメ先生、はい、次回はお兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからですね、変態の妹が出てくる、変態な幼馴染が出てくる、おちんこを使ったうまいダジャレがあるってね、あ、で終わるね。だからおちんこ早いっても言うの
お
ちんこということでね、アニラジオに俺はなる、次回最終回ですね、
はい、
萌え声ラジオ現代版の大喜利対戦現代版、新井さとみがさっき、獲得した得した新必殺技とは
おちんこ、
ね、もう関係ねえよおちんこ関係ねえよもう、なろう、うるせえんじゃボケ次は
ぎすおちんこ、
いや、己もかうつちった
ちんこブラザーズ、
次最悪だなうちんこブラザーズよ次はぎ川柳、次回のテーマはバレンタインですね、
はい
はい、バレンタインに関する川柳皆様からお待ちしております。そして、我が番組一の超人気コーナー！
おちんこ。
あんかーけーコーナー、初めての気持ちよ。
DVD も発売中だよ、ニーニー。
はい、ということでございまして。こちらありますんで、皆さん見てください。あと先は t_2007、アットマークヤフーだったし、あと JP までで、ございますと。
ママ肉マン
だよね。あのですね、最近ね、なんかやりたいゲームがものすごい多くて困ってるんですよね。
はい。
あのですね、多分ね、今日ね、うちにね、とある魔術のインデックスのゲームが届くんですよね。
はあ。
まあ、それはですね、一緒についてくる、限定版についてくる、ミコトのフィグマが欲しいってだけなんですけども、でゲーム自体は特に欲しくねえっていう、結構悪い評判多いしみたいな、グラフィック適当とかね、なんかあるしねっていうのあったりとかして、はい、で、気づいたら、逆転剣士シリーズの2が、もう2月3日出ちゃうんだよね。
お
ととい俺なんかビッグカメラで、なんか、2月3日発売っていうのポスター見て、うわ、もう来んだと思って、こんな忙しい時に来んなよっていう風に思ったんですけど、でもまあそれも俺逆転、やっぱ逆転シリーズ大好きですから、それも予約 しました。で、ずっとモンハンやってるんですよね、
うん、
でモンハン3やってて、でかつですね、俺ちょっと前に街っていうアドベンチャーゲーム、結構昔のやつなんですけど、それの PSP 版を俺買って、でずっと放置しててやりたいな、やりたいなっていうのを持ってるんですけど、それも手つけられてないんですよね。で、多分ね、そろそろなんかね、そろそろあれか、パソコンゲームのリライトとか来んだよな。それもやんなきゃいけねえしなっていうことで、いろいろあるんですけども、その全部ができ、なんていうかな、ゲームに書かれない理由としてですね、
はい、
リトバスが終わんねえつのなんですよね。ほんと俺の中でリトバスっていうゲームが突っかかってて、
なかなか
最後。ですね。なんかまた最近にちょいと時間できたから、ずっとほっぽといていたリトパスをまたやり始めたんですけど、延々とまたダラダラ日常パートが続いてて、
うん、
まだ本筋いかないんですよね。っていう。う
ん、
本筋いったら絶対、
本筋なんかわかんないです。
面白いはずなんだけども、ダラダラ日常パートがあんまりに多いから、それがすごいストレスになるっていう。で、ミニゲームの野球ゲームしか、俺の心を癒してくれるものがいないっていうね。そんな感じなんですけども。なんかね、だから最近、だからやっともう2個エンディング見たんですけど、
はい。
そのエンディングもね、なんか大していい話じゃないっていうのが、
はい。
俺ね、突然ファンタジーになるとか嫌なんだよね。なんか日常の普通の学園ラブコメしてたはずなのに、突如ファンタジーになられると戸惑ってしまうんですよね。
それ高谷じゃないですか。
いや、まあ高谷も初めそうなんですけども、なんかね、駆動ルート、駆動じゃ不可ルート、はい、ノーミルートですね。阪神の左ピッチャールートですけども、そこに入ったんですけど、なんかね、そのね、終わりがなんか急に駆動じゃ不可の母国で内戦が起こってですね、
うん、
なんかすんごいなんか泥沼の争いになって、そこに駆動じゃ不可が巻き込まれて、黒が地下牢に閉じ込められて、 それを主人公が幽体離脱して助けに行くっていう、どんな超展開だよこれっていう話で、恐ろしい話で、それにどう感動しないんだ俺はみたいな話になって、なってるんですけど、だからね、ハイをリトバス終わらせたいんだけど、まだかかりそうっていうですね、それが、それだけが僕の今の悩みでございますけどね。そんなこんなで何すかステイさん、
何すか
何すか、その終始俺の話に対して煮えた、煮えきら、煮えきらない態度みたいなのは
うーん、デッドバスはあんまり興味がないんだな。
じゃあ、じゃあ最後にステイさんの面白い話で今週は終わり、小話で終わりにいたしましょうか。はいはい、
小話、
はい、
そうですね、
はい、
注ぎませ、
何すか注ぎませって何すか、
注ぎませ純白の命、それザーメンだろっつってね、昨日のフラクタルを見た時の感想でございます。
うん、あのそれ、あの一切何がなってか分かんないですけどあの意味不明なんですけど、面白く面白くないの以前に、はい、そういうわけでね、まあ、そんなステイさんと、まあ、お送りしますお送りしてますこのラジオでございます。というわけでございまして、本日のお相手は、
はい、ステイゴールと
セシリアのシリアナに放棄をさせ、さしたいリンリンと1回だけでもアコニーでございました。
お元気ですか、お元気ですか、モリシー。